アルビナエンターテイナー笠谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
2020年1月31日のおまけ配信だ。
やっふん。
あのね、平井さん。
なんだい笠谷。
僕ね、
うん、
思ったんだよ。
何を？
2020年からさ、
うん、
笠谷浩二の解明をしようかなと思って。
わちゃ。わちゃ。そうなの？
いや、本名なんでね、
うん、
名前は変えないですけども、
うん、
あだ名がさ、
おう、
やっこさんってどうかなと思って。
やっこさん？え、どういう戦い？
かすやこうじさんです。かすやこうじさんです。
ああ、
やっこさんってどうかなと。
いや、急にこう、やっこさんって言われるとちょっと、まだ、うん、まだね、
うん、
ここで初めてだから、
うん、
あの、繋がらなかったから、うん、え、なんで、うん、ってなったけど、あ、うん、そうね、カスヤコウジ。
ヤッコさん。
さんか。ほんほん。
なんか、良くない？
ヤッコさん。
うん。なんか良くない？まあ、ちょっと、
うん、
なんて言うんだろう。美しくはないんだけども。
まあ、親しみがありそうではあるよね。
そう、なんかこう、うん、下町っぽい。
そうね。
やっぱね、うん、2020年はさ、
うん、
日本の古き良き文化も最新技術もどんどん世界に発信していくわけじゃない、
うん、
だからなんかやっこさんってなんかっていうのもね、僕あのまあもともと本当もう10年ぐらい前ですか、あの中澤雅智や平井雅之のあだ名を考えようみたいな時に、
うん、
まあ、笠谷浩二もあだ名を考えてて、
うん、
で当時もたくさん言われてたカスヤンが、うん、まあ、馴染みがあるし、いいんじゃないのみたいな話でずっと聞きたわけですけども、
うん、
あのね、一個大きな問題が、本当に一個だけ、ふんごく大きな問題があって、
うん。ふんごく。
ふんごくだよ。
うん。
ふん
ごく。
ふんごく問題があってね、
うん。
カスヤンっていう文字列が、
うん、
インターネット上のアルゴリズム的にネガティブワードとして判断されまくるという。
ああ、
まあね。
そう、あ、イントネーション
っていうか、
それはあれだけど。
イントネーションも実際その、
うん、
その十何年ほど前に話しましたけど、
うん、
関西の方だと、カスヤンって、なかなか難しいよね、響きがね、みたいな。カスヤンもなかなか難しいよねっていうところはあったんだけど、
うん、
まあそこはでもさ、親しみがあるし、僕のあだ名として呼ばれる分には別にいいじゃんっていうところで、なんとなくやり過ごしてたんだけど、
うん、
もう、あれはね、何年か前かな、5、6年前ぐらいとかに、
うん、
とあるウェブサービスをね、利用しようと思って登録して、
うん、
で、ニックネームを決めてくださいみたいな時に、
うん、
ニックネームかって思って、カスヤンって入れたら、そのワードは使えませんみたいに弾かれたりして、
そうだったのね。
で、
うん、
まあなかなか、その時も、あ、まあ、こういうことにはなるよなって思いながら、まあしょうがないなと思ってスルーしてたんだけど、
うんうん、
やっぱ長年考えてて、みんな、その、僕のファンの人とかが、分かってて、
うん、
呼んでくれる、使ってくれるのなら、それはそれで良かったんだけど、例えば、ウィキペディアとか
、うん、
例えば、僕のね、まあ、ブログなりなんなりにコメントをしようとかっていう時に、カセアン、こんにちはって書こうとして、ネガティブワードとして判断されて、まあ、例えば、その、セキュリティ上ね、こういうネガティブワードは使わないでくださいってシステムにはねられることもあるかもしれないし、
うん、
書き込みができたとしても、それがだからその、後にね、検索エンジン、うん、Google とかの、こう、解析で、ネガティブワードが書き込まれているページと判断されたら、マイナスなわけですよ、すごい。
うん、
なんか、この人すごい罵倒されている人みたいなレッテルが貼られるのも困るわけですよ。うん、だから、カスヤンはちょっとやっぱ限界が来てるか。2020年にね、ついに限界が来たかなと思って。うん、じゃあ、ね、僕らの 友達ぐらいの間柄では平井さんのことを平正と呼ぶ人も結構いるんですけど、
うん、
それは浸透してませんけど、でも、
うん、
じゃあ名前からね、うまく取るのはまあいいかなと思って、粕谷浩二、粕谷浩二。あのね、僕昔ね、小学校の時にカスコーと呼ばれてたこともあるんですよ。
はいはい、
でもカスコーも結局のところ、その、愛着があって呼ばれたらいいんだけど、カスコーってもうコーの方も字が変換されちゃってさ、すごくネガティブワードっぽくなるじゃん。
あ、
うん、なんか犬コーみたいなさ。なんか、だから、
トライ用によってはね。
なんかね、うん、その、人と人、結局は人と人なんだけど、その間にシステムを介することで、
うん、
もう扱いが難しい。やっこさんもじゃあそれで言ったらいいのかどうかもちょっとわかんない。
まあね。
わかんないんだけど、うん、なんかね、まあね、やっこさんってどうかな。
うん。いいと思うよ。あ、やっこさん、やってる？
そう、漢字で書くと、やつっていう字だから、うん、あんまり美しくはないんだけど、でも悪い意味ではないんだよね。
うん。
彼、彼女、やっこさん。の意味なので、いやそうだよね。
まあ、
あの人みたいなことでやっこさんって呼ぶよね、
うん。
だから、まあね、そんな話はどうでもいいんだけど。
あ、いいんかい。
どうでもいいんだけど、
う
ん、
ほうほう、
まあ企画に移りましょうか。
ああ、そんな導入
プロジェクトワンサイズが、
うん、
唯一今、
うん、
定期的に、
うん、
やっている、
はいはい、
ポッドキャスト内企画があるんです。
うん、え？
ご存知？
知らない。
うん、知らなくてもしょうがないよ。何せ1年に1回しかやってないんだから、知らなくてもしょうがないよ。
まさか。
え？
あの企画、何ですか？
昔はね、
うん、
僕らで誕生日プレゼントを送り合うっていうのも定期的に毎年やってたんだけど、
うん、
やらなくなり、
うん、
まあ最近はね、その、なんとなくやってるけどね、うん、じゃあこれあげるとかいうくにゃくにゃっていうのを最近やってるけども、やらなくなり、
うん、
で2020年から年始の書き初めもやらなくなり、うん、どんどんねいろんなことをやめているプロジェクトワンサイズです、うん、唯一今定期的にやっている企画が、僕らのクイズ正解は1年後です。
はい。
でね、
うん、
まあ簡単に言いますと、
うん、
クイズ正解は1年後というテレビ番組が好きでね、
うん、
パクりました
簡単に言っちゃった。
あ、
うん、
もしました、
うん、
はい、もして、うん、いただいて
やってます
。そうです
ね、うん、
でもこれはほら企画制作企画部分は確かに頂戴してますけどそもそもやれる規模とか影響力とかが全然もう格違いなので、まあ、僕らがパクったところでどこから訴えられることもないでしょう。
そう願いたいね、うん、
それでね、
うん、
そのクイズ正解は1年後というテレビ番組は、
はいはい、
まあ、年始に、今年1年間で、まあ、例えば結婚する有名人は誰でしょうとか、
うん、
なんか離婚する有名人は誰でしょうとか、うん、あとなんだっけ、テレビの出演本数が最も多いのは誰でしょうとか、
うん、
なんかそういうのを年始に予想して、
うん、
でクイズの正解は1年後に答え合わせしますっていう、
うん、
1年に1回のテレビ番組なわけですよ、
うん、
で、まあ、翌年にね、去年こんな予想をしてました、果たして正解はあったでしょうかみたいなのを、まあ、生放送で答え合わせをするという、
うん、
まあ、そういう番組がとても楽しくて、
はいはい、
じゃあ似たようなことをうちでやろうということで、
うん、
2019年1月31日に僕らは2019年内に起こりそうなことを予想しました。
はい、
はい、
しましたね。
いろいろ予想しましてね、
うん、
でまあまあまあそれの答え合わせを今回2020年1月31日にしようということで、
うん、
平井さん聞き直した？前回の去年の2019年1月31日
聞き直してないね。
なんでだよやるって分かってただろ。
うん、そうね。
なんで聞き直してこないんだよ。
うっかり。
まあまあまあ聞き直してないだろうなと思いまして、
うん、
でもそれは 多くのリスナーと一緒ですから、基本的にはリスナーさん、去年の予想の風景もなかなか面白いので、もし興味があったら、2019年1月31日おまけ配信の前回の予想会も、良ければ聞き直してみてください。
聞いてね。
でね、
うん、
早速答え合わせをしていこうと思いますけど、
はいはい、
平井さんの中でなんか覚えているやつある？こんなこと予想したなっていう。
自分の予想？カスヤの予想？
あのね、あ、これ、これ平井さん覚えてないのはまあしょうがないんですけど、
うん、
2019年1月31日に僕らは、これチーム制にしようって決めたんですよ。
ああ。
なので、
そっか。
二人で、
うん、
まあ、平井さんはこうなってる、カスヤはこうなってるっていう予想ももちろんいくつか出たんだけど、
はいはい、
一応二人で予想を出した。
ああ。
なので、まあ、僕が言ったことでもいいんですよ。
うん、あれどうだったかな、何か。
とりあえず覚えてるものあります？
うんとね。
今パッと。
パッとはね、なんかね、大きい規模の舞台に何回か出るっていうのはうっすら覚えてるな。
ありました。平井1ステ100人規模の作品に2つ出る。
2つか。
でしたね。
はいはい。
これ僕、ごめんなさい、見に行ってないんでちょっと確認ができないんですけど、
うん、
単純に、1ステージ、客席が100人、100席以上あった作品に2作品以上出ました？
ね、1作品は100ステあった。
100席ね。
うん。あ、いや、100ステあった。100ステすごいな。100席あった。
超ロングラン。
超ね。うん。あれ？ガザビーの時どうだったかな？
ガザビーはね、
うん、
あそこはおそらく、
うん、
おそらくないです。
ああ、そっか。
立ち見で入れないと基本的にはないです。
うんうんうん。一つはそうね、
いや、これもうちょっと調べてるのまどろこしいんですけど、うん、一つはあった。
一つはあった。
もう一つは、
もう一つ、100席行ってないか、多分。
じゃダメー、不正解です。
残念。
不正解でした。
うん。
他には何か覚えてるものあります？
他、あれ、カスヤ就職、
あ、ありましたね。
あった、
うん、正確にはカスヤの仕事が決まる、
うん、
で、僕、まあ、一応こう保険的にね、その当時もう、うん、これはなんか目標込みのね、
うん、
予想でしたから、なんか就職をするというよりは、カスヤがフリーランスだろうと、なんか、まあ、ちゃんと生活をできるぐらいの仕事をしているでしょうみたいな、
うん、
そういう予想をしてたんですよ。
うん。結果は、
結果はね、
うん、
皆さんご存知の通り、
うん、
微妙。
あ
のね、
うん、
実際を言うと、
うん、
ちゃんとできてないので、不正解です。残念。
で、
自分に。あのね、
うん、
残念です ね、
そうね。
一応ね、うん、こう、2019年に、
うん
うん、もらい始めた仕事とかがまだあるので、
うんうんうん、
ある意味、こう、あるっちゃある、あるっちゃあるんですけど、
うん、
でもなんかね、この、はい。2019年にやりましたっていうほどではないので、ちょっとなんか
歯がゆい気持ち、
なんかこう、うん、ね、だからちょうど60点ぐらいかな。
あ、
なんかこう、いやいや、失格ではないけど、
うん、
ギリギリ赤点ではないんだけども、
うん、
まあよくできましたではないよねっていう、ね、残念、悲しい。
あとなんだ？
覚えてるのありますか？
覚えてるの？
なくなったらもうなくなったって言ってね。
うん。なくなった。
な
ん
だ。
あれなんだっけか。
じゃあね、
うん、
まあ、ここからは、ちゃんとテンポよくね、
はいはい、
お送りしていきたいと思いますけど、
うん、
まずね、何よりもね、僕がお伝えしたいのがね、
うん、
カスヤが発言した、
うん、
お大正解ってのがあったんです。
おや、
これは、
うん、
僕の力次第でもどうすることもできなかったし、
うん、
まあ、なんて言うんだろう、でも大胆予想として2019年1月段階では、
うん、
あ、無理めだけどでもこうなったらいいよねっていう予想だったんですよ、
うん、
それがなんと電子マネー決済都市部8割の店舗が対応
を
っていうのを予想したんです、
うんうんうんうん、
2019年1月段階ですよ、
うん、
でこれはそのまあその当時から電子マネー決済キャッシュレスが行くでしょう話題はあったんだけど、
うん、
まあ、2019年ねこんな風にいろいろこうなっていくとは全然知りもしなかったし、
確かにね、うん、
当時はまあ、ある一部の調査だから正確性はなんか懐疑的っちゃ懐疑的なんだけど、
うん、
2019年2月頃の調査では、都市部の店舗の 60% 弱50何%ぐらいがのお店が、
うん、
まあ、電子マネー決済対応済みだったらしいんですよ。
ほうほう、
だけどその同じところがやった2019年12月ぐらいの調査では、うん、その段階で都市部電子マネー決済、まあクレジットカードとか、QR コード決済とか、
うん、
あとあのタッチ型端末ねのやつとかいろいろあるけど、電子マネー決済対応済みの都市部の店舗割合が 85% を超えた、
うん、おー、うん、そうね、もうコンビニはもう全部なってるしね、
コンビニドラッグストアとか、うん、基本的にチェーン展開して全国チェーンとかのところは全部してる、
うんうんう
んうん、し個人店に関しても、まあ、クレジットカードだけだけど対応してたりとか、
うん、
まあでもあとスイカとか割と対応できるものが多いので、
うん、
で、あとポイント還元の施策とかね、
うん、
で、まあ、増税に関わってとか、
うん、
もろもろあってすごい動いたんです、
うん、
なので大正解おめでとうございます、あ、それでね、
うん、
2019年1月の配信の中で、
うん、
正解したり不正解したりしてだから何っていうのじゃ面白くないっていう話をしたんですけど覚えてます？
ああ、なんとなく。
それでね、うん、チーム戦なんで、
うん、
正解したらご褒美がもらえるっていう約束をしました。
うん、
覚えてます？
確かね。
じゃ
あ
正解したので、
お、
まず
ガサガサ
まず、
うん、
カスヤには柿の種
お
一袋
きた
一袋一パック、
しかもスターウォーズバージョン、
これはね、
うん、
豪華9袋詰めの柿の種がプレゼントされます。
お、やったね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、ね、チーム戦なんでね、
うん、
平井さんもおめでとうございますということでね、
お、
あのまんじゅうをあげることになってたんですけど、
うん、うんうん、
ちょっといいまんじゅうがね、
うん、
その僕が買いに行ったところの棚にはなかったんで、
あ、そんな、
平井さんにはね、
うん、
たっぷりホイップアンパンがプレゼントされます。
パスコの
たっぷりホイップアンパンがプレゼントされました。
大好きです、
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 おめでとうございます。
ありがとうございます。
でね、
うん、
まあ、こんな感じでね、
うん、
答え合わせをしていき、
うん、
不正解だったら残念だねって、
そう、
ちょっと、
ね、
変な空気になり、うん、で正解していたら、
うん、
豪華豪華粗品が、プレゼントされるということになっております。
いいね、いいね、
うん、じゃあね、まあ、その流れとかを含め、あ、まあ、まあまあまあ、じゃあランダムにね、うん、いきますよ。
おいおい、
あの前回の配信で話した順とは全然関係なくいきますけど、
うん、
平井さんがプレイステーション5が出る と予想しました。
はい。
残念でしたね。
ああ、惜しかった。
2019年に出ませんでしたね。うん、今のところ、2020年末に出るんじゃないかと言われております。
うん、そうね。ロゴは発表されてるからね。
で、うん、まあ、続きまして、
はいはい。
まあ、よそ様の話だから、超どうでもいいんだけどね。うん、ね、これはね、うん、聞かないとわかんないんだけどね、落とし物を拾って届けて感謝されるだろうという予想をされましたね。なんかね、喋ってる時もすげえあやふやすぎてね、これどうなんだろうって思ったけど、うん、一応、誰かが落としたものを拾い、届けた人に感謝されるというのを予想してましたけど、
うん
うん、2019年どうでした？
僕ね、誰かが落としたものを拾って届けはしたのね。ただ落とし主に感謝されたかどうかは、
うん、
されてない。誰が落としたかわからないから、駅員さんに電車の中に落ちてた
もの
を、ね、拾って、
あるね、たまにね、
うん、駅員さんにこれ落ちてましたって渡して、わかりました、保管しておきますっていうのはあったけど、感謝まではいかなかったな。カスヤは？
僕はね、2019年に関しては、うん、思いのほか本当に外に出てなかったのかもしれないぐらい、うん、もうそもそも落とし物を見かけたりすることがほぼなかったです。
ああ、そうか。そうかね。
あとね、
う
ん、これね、弊害だなって思ったのが、
うん、
いや僕も平井さんもさ、なんていうの？割といい人たちだから、落とし物拾ったりすることがそんなに特別じゃないじゃん。
まあね。う
ん、だからね、あったのかもしんないけど、忘れちゃってる可能性が高い。
その説ね。
そう、
うん。
普通に、なんだろうね。まあ、なんだろうな。まあ、例えばゲームセンターとかにいて、
うん、
で、ボテって落ちてるものがあったとかにして、
うん、
落ちてますけど、これ、ありがとうございますってなったら、
うん。
で、終わって忘れてしまうという。
あ、そうね。瞬間のことだからね。
そうそうそう、うん。だから、これはね、誰かが記録してくれないとどうしようもないと思った。
うん。
けど、これ記録してたんだったら、それはそれでさ、意図的に正解にしていこうとしちゃうから、
うん、
残念、厳しめに、はい、残念ですね。
残念でした。
残念でした。
うん、
あとはね、
うん、
これも聞かなきゃ分かんないんだけど、
うん、
すごく体を壊すっていう体調を崩すっていう予想もしてましたね。
うん、
どう実際、
うん、
2019年振り返って、
うん、
例えば、まあバイトなりを稽古なりを休まなきゃいけないぐらい体調崩したとか。
いやー、それは特にないかな。
体調崩してない。
うん。
いや、僕もね、2019年に関してはね、風邪すら引いてないぐらいね。
うん。
まあ、メンタルはね、いつも不安定だから、上がったり下がったりありますけど、うん、メンタルも壊れるほどは壊れてないんだよね。
うん。
だからね、平井さんもカスヤもまあ健康に1年を過ごしましたということで、
そう、ね、
不正解、残念。
いや、残念ではない。
残念、体を壊せなくて残念。
いや、もうそれはありがたい、逆にね。
あとね、
うん、
もうこれはその2019年の時にもう否定してたけど、カスヤが引っ越すんじゃないっていうのを予想してて、
うん、
で、カスヤ予定では2020年の秋冬ぐらいに引っ越したいから、
うんうんうん、
いや、引っ越さないよ。でも、まあ、もしね、100万円とかが当たったりとかしたら、もしかしたら衝動的に引っ越すかもしれないね、みたいな話をしましたけど、うん、まあ、引っ越さなかったんでね、不正解ですね、うん。衝動的に引っ越すわけないじゃん。
残念。
何この予想。予想がしょぼいんだよね。
そんな。
で、あとはね、すごい、あー、やっちゃったなーっていうぐらい寝坊しちゃうっていう予想がありました。
あー、それも、
やばい、 朝起きたらバイトの始業時間だったとかない、うん、寝坊だ、あこれはさ、
うん、
当時はショックがでかいしね、いろいろちょっとも恥ずかしいから言えませんけど、うん、まあ、例えばそう、あの稽古とかもさ、
うん、
なんかこうね、近くにまで行ってたんだけどちょっと休憩とかって思って喫茶店とかでうとうとしてて、あやばもう行く時間だとか、うん、で遅れちゃいましたとか、そうだから寝坊しちゃうっていうか、寝坊して迷惑かけるぐらいのやらかし寝坊をしちゃうっていう予想だったんだよね。
あ
やらかし寝坊、
寝坊
やらかし寝坊、
やらかしてない気がするな、
気がする、
うん、どうだっけか覚えてないだけかな。
あでもね、僕ね、2019年に関しては、
うん、
あの、だいたい、ほぼ 100%、
うん、
アポイントを午後からに入れてて、
うん、
あでもね、
うん、
僕今、あーってなっちゃった。あ
お、
うんとね、
うん、
仕事とかは本当に夕方入りとか、まあ、早くても10時、11時入りとかで、
うん、
で、やってたところは寝坊はしなかったんだけど、
うん、
思い出したんだよね、今ね。
うんうん、
一個、
うん、
友達との約束があって、
うん、
もう僕自信なかったから、遊びに行く約束だったんだけどね。
うん、
もう、きっと起きれないよ。起きれたら行くって言ってたの。
あ
で、一応僕の中では起きるつもりだけど、自信はないから、そういう言い方をしてて。
うんうん、
で、結果、当日、
うん、
どうするみたいな LINE が何個か溜まってて、
うん、
起きて、今起きたから無理ごめん。
まあ、でも、それは、ね、あらかじめ、起きれたら行くって言って
た、ね。保険はね、保険打っといてよかったよ。
うん、
保険打っといてよかったけど、なんかこの、なんか自分がショックだったよね。それでも起きて、行ったら楽しかったじゃん多分、
うん。まあね。うん、
だからなんか、残念だったね。
うん、
うん。うん。どうしよう。
厳密には、達成ならず。
あ、どっちの意味で？
え？
え、何？
え、いやー、ちょっとね、厳しめに言って、当たってない。
あ、寝坊しなかったってことですか？
うん。
ね、残念！
残念！
じゃあ、残念です。寝坊しませんでした。
残念。
寝坊してね、人に迷惑をかけられませんでしたね。うん、残念だ。
うん。まっとうな社会人。
あとはね、
うん、
まあこれはそうか。みんなが知っての通りか。まあ発表がないってことはそうなんですけど、
うん、
2019年内に、平井正幸は事務所に所属をする。そして、平井正幸が事務所の人から、トークをもうちょっと上手くなった方がいいんじゃないって言われて、トークの練習をし始めるっていう予想がありましたけど、
うん、
まあ残念でしたね。
まあ、そうですね。2019年内にはないですかね。うん。
いやね、これは、これリアルに残念だね。
なん
かもうちょっとね、
う
まく、うまくなってほしかったんですけどね。
そうですね。
あ、でも、事務所の人に言われてないけど、平井さんがトークをうまくなるために練習をし始めてたら、こっちは正解だけどね。
特に何も。
残念！ふざけんなよ、おい！おい！トーク、もう、まあ、いっか。あとは、宝くじとか、懸賞が何か当たる。と、平井さんが言って、平井さんが言ったからには、平井さん、なんか、宝くじを買ったりとか、懸賞に応募したりとかしてたんでしょ？
年末ジャンボは、買えなかったね。
なんでだよ。
気づいたら終わってたね。
ぼーっと生きてんじゃ、ぼーっと生きてんじゃねえ！どうぞ。
はい。そうね、検証もね、なんか送ったかな。
じゃあ、うん、残念ですね。カスヤがね、こうなったらいいなっていうね、希望も予想したんですよね。
うん、
東京都内の家賃が 逆に下がる。東京都内の家賃が上がりすぎて上がり止まりして頭打ちして逆に下がるんじゃないかと予想したんですけどね。そんなことはなかったですね。
そうね。
ないんだよ。でもそれこそ2020年のオリンピックが終わってみんな心が灰になった後に本当に時価は下がると思いますけどね。
そうなのかな。どうなのかな。
じゃないともう本当に東京滅亡しますよ。あとはね、
うん、
まあ、自分たちに対する予想をしてたんですけど、カスヤが、カスヤと平井がツイッターのフォロワー 1.5 倍ぐらいになるという予想をしてまして、カスヤが、まあ、大体フォロワー3000人を突破しているだろうとか、平井のフォロワーが1300人ぐらいは突破してるだろうとか、っていうかそうなっていたいよね、そもそも1年間頑張っていく中でね、みたいな、1.5 倍ぐらいはなりたいよね、みたいな話をしましたけども、ご存知の通りです。なんか、どう？
いや、どうって言われましてもね。
平井さんに関してはね、フォロワー、を増やす施策とかをするタイプじゃないからな。全然こう。ね。あの感じで逆に、あの感じで 1.5 倍になってたら、なんか怖いよ。どこで、
どっからどう
知ってくれたの？どこで平井さんを知って、どこで好きになってるんだよって話ですよね。そうだね。僕もだからその YouTuber を始めてから、まあ、一回バズった流れで100人ぐらいポワって増えたりはしましたけど、でもね、なかなかね、まあ、やっぱ、もっともっと、多くの人に知ってもらって、多くの人に好きになってもらえるぐらいの自分の表現をこう、もっと出さないと、まあ、ここは全然無理でしょうけどね。あとね、カスヤが、カスヤに彼女ができたら結婚をするよって言ってましたけど、あとね、カスヤが、行くつもりがさらさらないけど、性風俗に行くよって言ってましたね。いや、でも2019年に一回すげえ行きたいなって思ったことありました。
それはそうなのね。
行きてえなって思ったことありましたけどね。まあ行かなかったですけどね。
残念。
あとね、プロジェクトワンサイズが新曲を出すっていう、全然出せる状況にすら一切ならなかったですけどね。あとはね、ベテランの方々が引退するという予想をしまして、まあまああるんだよね、これね。
そうね。
多くは、事件によって芸能界を追われた方がたくさんいますけど、2019年ね、ありますけども、あとはまあ引退ではないんだけど、卒業交代っていう意味でやっぱね、増岡宏さんがね、大きかったですね。身を引きまして、
増尾さん、チャムおじさん、
それでね、あーって思いましたね。
そうね。
有吉くんの正直散歩っていうね、まあ、テレビ番組、日曜日かなんかにやってるやつがあってね、それもね、調子がいい時としんどそうな時といろいろありますから、お疲れ様でしたって思いましたね。だからこれはなんとおめでとうございます。正解です。
はい、
おめでとうございます。
ございます。ありがとうございます。めでたいのか、まあなんとも、
じゃあね、予想が当たったんでね、平井さんにはこの豆大福を差し上げます。
豆大福。
そして、カスヤには、柿の種梅しそが
味を変えてきた
1パックこれ 6袋入りが当たりました、
梅しそもねいいよね。
あとはね、これは必ず正解にしたいということで、自分たちを決意表明的に言いました。カスヤが貯金50万円というね。無理無理。死にたい。こんな、恥ずかしいにたい。マジで。 いや、そんぐらい、まあ、その、何らかのね、仕事を始めて軌道に乗っけていたいと。
うん、
で、しかもその、ね、なんか、僕は本当、生活が年々質素になっていってますから、そういった意味では、かかるお金はどんどん年々少なくなっていってるわけで、
うん、
だから、その、ね、確約さえあれば、貯金は溜まっていく一方の予定だったんですよ。
うん、
だから、ね、貯めて、いや、これはもう全然正解したいですよって思ってましたけどね。死にたい。無理ゲー、死にたい。平井雅之は、
はいはい、
多くのみんなが知ってるぐらい、みんなに代表作に出演する。
うん、
ということをね、宣言してましたね、
はい。
みんなに代表作と言える作品に出るんだと。
うん、まあ特にはね、みんなが知ってるっていうのがね、なかなかね、やっぱり届いてないよね。
そうですね、うん、名探偵コナンに出たのも4年前ぐらいですからね、
2016年です
か、ゾンビさんね、うん、これは本当に心から残念です、ね、悲しいですね、残念だね、そんな感じで、基本的には、ほぼ不正解でした。
うん、
いや、もうちょっとね、
うん、
当たっててもよかったけどね。
そうね。
うん。まあ、その、だってさ、
うん、
自分たちも希望として、目標だ、いやもう、いや、これ実際だから収録段階ではね、
うん、
まだ1月31日になってないわけだから、
うんうんうん、
今すぐ性風俗に僕が駆け込めば一個正解になるんですけど、
そうね、
正解できますけどね、
うん、自力でね、
うんうん、すぐ正解だって、うん、僕ほら柿の種欲しいじゃん。
そのために柿の種のために
ね、いやいやいや、だから別にもう行く気はないよ。僕はさらさら行く気はないけど、やっぱり正解したいし、柿の種欲しいから、やっぱ性風俗行った方がいい。
どっちがどっち。
いやだってさ、
うん、
あれ厳しめに言ったよ。でも、うん、平井さんの1ステ100人希望の舞台に2作品出るとかだって、
うん、
別にさ、別にさ、お客さん入ってなかろうと100席置いとけばよかった話だから。
うん、でも厳密に言うと一応1日2日公演で1日ごとに違う作品をやったのね。
うん、
だから細かいことを言うと達成したって言えるのかな。
まあ確かにね、うん、そう、1ステ100人規模に2作品出るって言ったからね、
うん、だから
何だっけ、まあ、何の作品だっけ。
あの演劇クラブザの朗読ライブ、
ああ2019、
うん、
あ
これであのアンデルセンの優しい夜と、うん、あと天津姫っていう2作品にね、
うん、それがだから、うん、1ステージは100人規模だ、
うん、
100人規模で
超える、うん、
2作、 おめでとうございます。
ありがとうございます。やった。滑り込みで、
まあね、恥ずかしいよ、うん、なんかこう泣きの一回みたいな、なんかちょっと
ね、
ありましたけども、うん、まあ、まあまあまあまあまあ、うん、でも言った通りのことでは一応あるんですけどね、
うん、
まあまあ、
なんとかまあ、ね、
できればできればその、うん、今後はそういうのが2舞台3舞台とどんどん増えてねいけばねと思います、うん、じゃあおめでとうございます。
ありがとうございます。お情けですな、
あんだんごをね、差し上げますね。
ありがとうございます。
カズヤには、うん、柿の食べわさびが ね、 これね、
わさび結構いいよね。
足されました ね、 ね、
うん、僕好き。
でもうね、あとはもう、うん、あとはもう正解、本当にどんだけやってもね、
うんうん、
本当に体壊せなかったの。
壊してないよ。
本当に
健康そのものだよ。
一回ぐらい壊してくれてもよかったんだけどな。
そんな。
そしたらほら僕柿の種もらえるからさ。
柿の種どんだけ重要。
いや、柿の種だって、おそらく2019年で1、2回しか食べてないぐらい、
あ、そうなの、
全然食べてないんだから、
食べてないんじゃん。
食べてないんだから。いや、うん、好きだけど、あの、体のことも思って。
あ、しょっぱいからね。
うん。うん、まあ、だからこそ体壊さなかったのかもしれないけど。
健康
いや、なんかもっと、な、検証とか当たってろよ、なんかよ。当たりが少ないと面白くないじゃん。カズヤに彼女ができたら結婚を決めてる予定だったんだよ。
うん、
当ててたかったな、
ね。二段階システムだからね。
くぅー。うん、まあじゃあそんなところでね、あ、そんなところで、
うん、
僕らが予想したものに関しては、こんなありさまでしたけども、
はい、
なんと、
ん、
2019年1月31日の、僕らのクイズ正解は1年後に関しては、
うん、
リスナーさんからの大胆予想も受け付けてました。
お、
ので、
うん、
あ、これは、本名かな、はるかさんからです。
はるかさん、ありがとうございます。
かすやこうじさん。YouTube に上げた動画の再生数が伸びまくり、
お、
登録者数が増えまくり、
お、
金の盾をもらう。
金の盾、あ、
金の盾はね、うん、登録者、チャンネル登録者数が100万人になると金の盾がもらえますね。
ほうほう。
で、登録者数が10万人になると銀の盾がもらえるんですけど、
へ
ー、僕の登録者数は2019年1月段階では1100人ぐらいだったと思います、多分。
うん、
が、まあ本当にね、皆さんご存知の通りね、カスヤが上げた動画の再生数が一回バズり、11月、12月ぐらいでバズりまして、
うん、
はい、再生数が伸びまくり、登録者数が今4500ぐらいになりましたから、
うん、
増えまくり、
うん、
盾はもらってないですけど、これはね、どうする平井さん。
え、そりゃもう正解ですよ。
でも金の盾はもらってないけどね。
うん、金の盾なんてもういらないよ。
いるよ。いやでもほ
ん
とね、
うん、
おめでとうございます、正解です、う
ん、よ。
いやマジでね、
うん、
あの、まあ、当時もそのね、 YouTuber よききさんとの対談があった後でもありましたから、
うんうん、
YouTube ってっていうのもありだよねって話はちょこちょこしてたんですよ、
うん、
だけど2019年1月段階ではこんなに YouTuber 活動をしようとも思ってなかったし、
うん、
でそもそも今僕がやってるのもその再生数とかチャンネル登録者数を狙いには行ってないから、
うん、
このメールだってこの今のはるかさんからは、2019年1月31日の14時14分にメールが届いてますからね、
うん、
1月31日の配信直後に聞いてすぐ予想してるんですよ。それで、ここまで当てたんだから、それはもう正解でしょ
う、うん。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあこれ、僕、もうじゃあ、書きのタイムもらっていいですか？
お！あれ？そういうシステム
は？僕の予想してないけど。
うん、
いや、だってさ、ほら、
うん、
僕らと、だってね、
うん、
チーム戦だって言ったじゃん。
うん、
僕らと一緒に予想してくれたんだから、はるかさんが。
あ、そっか。もう、ワンチーム、ね。
当たって、そう、ワンチーム !2019 年おめでとうございます。ワンチームだから、うん、僕らもおめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ます
じゃあね、
うん、
かすやには、普通の柿の種が、
スタンダード。
もらえます、
うん。
平井さんには、じゃあ、たっぷりホイップアンパンが
二つ目ありがとうございます、
おめでとうございます、
どうです、
では、
うん、
あ、はるかさんにはもう、はるかさんからもう一個もらってました、平井雅之さん、マツコの知らない世界にあんこ大好き著名人として出演してあんこの魅力を大いに語る、
あ、それね、
あ、
うん、
あんこ大好きの人は出てたよね、確かね、
出てた、あのおはぎ大好きな人が出てたし、他にも出てらっしゃったと思う。
ああ、うん、だから平井雅之さんではなかったんですよね。
そうなんです。
そこまでの 著名人、有名人にまだなってないんでね。これは2020年にもしかしたらね、まだ早いかな、2021年かな。
まだまだ全国区のお店を知らないからね。
知ってくれよ、
うん、ね、出かけついでに。
で、平井さんの方は残念でしたけど、カスヤの方の YouTube に関する大体予想が正解ということで、
うん、
リスナーからいただいた予想が正解したら、二人のサイン入りチェキをプレゼントするという話をしました。
うん。
してたんです。
してたんですね。
一年前に。なので、はるかさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
僕らのサイン入りチェキをプレゼントします。
For you。
なので、一旦こちらからご連絡いた、あの、この当時書き込んでいただいたメールアドレスへ、ご連絡をさせていただきますので、
はい、
そちらのご連絡を少々お待ちください。
はいはい、
あの、@onesize.info っていうドメインからメールが届きますんで、もし、あれでしたら、必ず連絡をしますので、
うん、
ドメイン指定受信をね、しておいてくださいね。
うん、
そして、なんと、もう一通、もう一方から、
はい、
予想をいただいてました。
うん、
こんにちは、いつも応援しています。4つぐらい予想してみましたということでね、いただきましたよ。あやかさんからです。
あやかさん、ありがとうございます。
平井さんが、テレビアニメに出る。
うん。
出たかったね。
出たかったね。
出てないの？
テレビじゃないんだ。
ああ。
うん、YouTube のアニメには出たんだけどね。
あ、うん、残念。平井さんが、舞台に5本出る。
5本ちょっと待ってよ。
2019年。
あれでも、5行ったんじゃない？行ったんじゃないですか？
調べました、はい。リーディングライブ的なものを数えたら、一応6個。
うん。
出てましたね、
はいはい、
6公演にね、うん、出てましたね、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございますなんでそんなこう緩やかに
いやなんか、
うん、
まあね、
ね、
ドーンわーっていうのとはわーって感じだけど、
どういうこと？
5本出るっていうのに関しては、うん、っていう感じだから、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。当たりです。大正解。あ、じゃあ、平井さん、欲しい？
え、もう、欲しい、欲しいよ。
平井さん。
うん。
おめでとうございます。
や
ったー。豆大福です。
二つ目。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あ、かずやも
か。あ、そう、かずやもね。うん。
かずやも、影のための梅しそ。これやっぱ詰め始めるとね、バカみたいになってきてます
よ。なんだろうね、これ。これは、まあ、ある意味保存食。
バカみたいやろう、ね、よかった、これは。うん、そしてまだ、これ今2つしか言ってないからね。
うんうん、
ね、あやかさんからの3つ目が、かすやさんがまた喫煙を1ヶ月する。
お。
ああ、残念ですね。残念。
おや？
残念ですね。
やってない。
四つ目が、カスヤさんがネットテレビに出る。
ネットテレビ、
うん、どうでしょう。
うーん、
あのね、結果ね、2019年の10月、11月ぐらいですか、
うん、
あの、まあ、ウィズニュースっていうネットメディアがやっている YouTube チャンネルのウィズヨキキっていうのに出演をしたんですけど、
うん、
あれがネットテレビ。
ネットテレビ、
ネットテレビって多分アベマとか多分そういうことだと思うんだよね。
あ、そうなの？
そういうことだと思うんだよな。
YouTube、
あの出演が、うん、いやでも、ネットテレビじゃないって言われると、
うん、
じゃなくも、だってね、一応ね、
うん、
あの、2018年のヨキキさんとの対談は、
うん、
一応、まあ、一流 YouTuber ですけど、ヨキキさんのチャンネル内で、まあ、ゲストとして呼ばれて出ただけなんですよ。
うん、
だけど、2019年の With ヨキキはメディアが運営している YouTube チャンネル で、
うん、
で、一応ね、その、こう、まあ、構成とか、 あと編集部の人とかがいて、
うん、
で、あの制作会社が一応編集とかをしたりして、やっていることだから、それがそのネットで、テレビじゃないのかネットテレビなのかネットテレビじゃないのかな
うーんネットテレビじゃない
ネットテレビじゃないってテキストだけで言うとさどっちにも取れるよね、
うん
うん、ネットテレビじゃない、うん、どえ
ネットテレビ
つまりは
ネットテレビ
いやつまりは
正解正解
あったおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。なんかごめん
いいんだよ。
そんなわけで、じゃあ平さんにはあんだんごです。
やったー、2つ目
あ、そして、かずやには、柿の種ねわさびが
2つ目いいね、
なんかもう山になりまして平井さんに関してはね、うん、もう台本が隠れるぐらいになりました
ね、うん、お店開いちゃうの、
ね、うん、そんなわけで彩香さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
2人のサイン入りチェキをお送りしますので、こちらからまずこの当時書いていただいたメールアドレスの方にご連絡を差し上げますので、
はい、
そちらの連絡をお待ちください。
はいはい、
うん、以上僕らのクイズ正解は1年後をお送りしましたね、
うん、
なんというかね、
うん、
まあこうしてね、柿の種を山盛りに、そして平井さんの目の前にはあんこものをずらりと並べて、
うん、
なんかこうね、いや、
ああ、なだれが、柿の種がなだれ、
やりました感をね、演出をしてはいますけども、うん、なんかこう結論としては、
うん、
まあ不甲斐ない、
まだね、
なんかこうダサい、うん、なんか、おめこぼしでね、こうなりましたみたいな感じにはなりましたよね。
うん、
まあまあまあそんな感じでお送りしましたんで、
はいはい、
ここでね、
お
2020年の1年間何が起こるかという、
うん、
クイズ正解は1年後の大胆予想を、
うん、
しないで終わろうと思います。
しないんかーい。あれ、この企画も終了？
まあね、
うん、
ある意味では、ものすごく、なんて言うんだろうな、僕プロジェクトワンサイズ主催として大きな希望的予想を含めた太めの伏線を張る形になるんですが、2020年はこんなにグズグズしている僕らとは大きく違う展開になる。
お！
ので。
大きく出たね。
ええ。
うん。
まあ、言ったら、その、ここで僕らが、中小規模の、今回みたいなグズグズの予想をして、外しまくって、デロレーンってなる。もしくは、そんなことを言っている数倍。もっと先に行ったじゃんってこの1年間でステップアップをねジャンプアップをするぐらいの気持ちでいますから、
うんうんうん、
あえて予想したりこのゲームこんなゲームみたいにして茶化すもんじゃないよ未来のさ
おやおやあれ1年前の僕らに向けてかなこれは
本当、うん、ね、うん、もっともうその、まあ、言ったらリスナーの皆さんはもしかしたらねあのこういろいろ予想してもらっても大丈夫です。あ、それこそ、あの、通常回への、投稿、メール投稿として、
うん、
まあ、本当シンプルに、1年が始まってね、この1年間で、こんなことになったら面白いですね、みたいな予想を、僕らに送ってくれても構わないですけど、
うん、
それらを僕ら読みながら、もっと、 もっとやなんっていろいろ考えながらやっていくつもりではいますので、
うん、
あえてこうやってぐずぐずする来年を描かないぞという予想だけを残して、
うん、
クイズ正解は1年後最終回となります。
はい、そうですね、
うん、これでね、基本的にプロジェクトワンサイズのポッドキャスト内で、定期的に行っている企画っていうのはほぼなくなりました。あの年末に1年間を振り返るとかそういう企画にもならないテーマぐらいは残ってますけど、
うん、
基本的には、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト企画ものがなくなりましたんで、
はい、
本当の意味でフリートーク一本の、ポッドキャストプログラムとなっていきますので、
うん、
改めまして2020年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
以上今回2020年1月31日おまけ配信のお相手も、柿の種をたくさん食べても肌が荒れないようにうまくペース配分をしていきたいと思います。アルビノエンターテイナー春日浩二と、
あんこはいくら食べてもポリフェノール含んでるから健康的だぞ、あんこ大好き声優平井正幸でした。
糖分もあるよ。それでは明日の2月1日の配信もお楽しみに。さよなら。
バイバイ。